というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバ
ー。じゃあ、というわけで火曜日になりましたんで、
おい、
何が何でもお便りのコーナーです。
おい、
いやいやいや
いやいやいや、
お便りのコーナーだぜ、
いっちゃぜ。
おい失敗した入り方。お手に届いてるかなぜ。
あれチャラさから過ぎちゃにかって。届いてるぜ、
もう届いてるぜ。何つ届いてるぜ。
一応2つ届いてるんだぜ。ですけどね。
何つ読むんだぜ。
今日いつだぜ。
あ、いつだぜ。どんなお便りだぜ。
京都サンガと思いきや。
読むぜ。
今から読むぜ。
読むぜ。
京都サンガのお便りもいただいてるんですけどね、ぴょんぴょんから。
え、来てるんや。
はい。これはちょっと来週に読ませていただきます。
うわ、楽しみにしとこう。
ということで、渦巻さんからのお便り。
はい。
鈴木敏夫さんについて説明。
ありがとう。
これはね、先週、ドラゴン使いで、鈴木敏夫さんがめちゃめちゃドラゴンズの大ファンやっていう話から。
うんうん、
派生してのお便りで、こっちに関してはドラゴンズっぽさはないので、火曜日で読ませていただきます。
うん。まあ、大前提として、そのチケボンが鈴木さんのこと知らなさすぎんのよね。
ほんまにそう。
多分それの補足みたいな感じ。
そうですね。
おー、ありがてえ。
ということで、読ませていただきます。昔、宮崎駿さんは、ルパン三世カリオストロの城を作った。
うん。夢やね。
うん。今でこそ名作とされているが、その当時は全然客が入らず、興行収入が大赤字。
へー。
これが原因で貧乏神のように言われ、制作の依頼が入らなくなった。
おお、そうね。ジブリというか、宮崎さんに対してってことなのかな、うん。
まずね。
うん。
で、鈴木敏夫さんは、徳間書店、本屋さんですかね。
うん、うん。
に勤めていて、アニメージュというアニメ雑誌の編集長だった。
へぇ、はいはいはい。
宮崎駿さんの才能は認めていた。依頼がないなら会社を作っちゃえということで作ったのがジブリ。
へぇ
ー。徳間社長から、多分徳間書店の徳間社長から金を引っ張ったりとか、陰で鈴木さんが動いた。
あ、あれどっちや、融資か投資か、融資してもらってみたいなことなのか
ってことなんですかね。
うん。
そうしてステジオジブリ、スタジオジブリですかね。
ああ、もうもうもう。
できた。ジブリ最初の作品が、風の谷のナウシカ。ここで提案。
ちょっと。いや、今までの流れめちゃくちゃ良かったけどな。みたいな。
確かに。
おもろーってなってたのに。
鈴木敏夫さんの説明やったのに。
提案。
ここで提案。
はい。
ナウシカといえば、腐海。あの、腐る海と書いて腐海っすね。
ああ、はいはいはい。
腐海といえば、毒。ということで、これを提案したい。そのもの、金色の鎧をまとい、腐海に降り立つべし。行こう！ここも、時期。MH5 に沈む。風の谷のドンクリーク、カミングスーン。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組、
毒されてるやん。 渦巻きまで。
トックリークの MH5、渦巻きさんのとこまで行ってしまってた。
届いてしまってるって。びっくりした。提案って。
提案って何？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一回もうドッグリックとかもうマジでどうでもいいわ。もう今。
一旦ね、これ明日あるからね。
そうなんや。おもろ。なんかそのジブリの成り立ちというか。
うん。確かにね。いや、あの、ほんまにタイムリーなんですけど。
うん。
先週ね、ジブリ作品映画で見てきたんですよ。
映画館で。
はい。
今何をやってるの？
今ね、リバイバル上映かなんかでもののけ姫やってて、
うん、へー、午前10時の映画祭みたいなやつイメージ。
あ、ほんまにそんな感じ。
うん。
我々が働いてたところのね、
うん、
ありましたけど、そう、
昔の映画を映画館でやるってやつね。
うんうん。で、もののけ姫ね、マジで見たことなかったんですよ、たっさ。
あ、ちゃんとって感じ。
そう。
なんか、映像はなんとなくあるけど、ケースもそうやわ。その、ちゃんと見たことないかも。
そうっすよね。そう。それで、見て、うん、まあまあ、その、面白かったは面白かったんですけど、その最後の、うん、エンドロールあるじゃないですか。
うん。
エンドロールで、まあ、いろんなスタッフさんの名前とか出てきて、で、最後、宮崎駿で終わってたんですよ。
うん。
監督、宮崎駿で、監、みたいな感じだったんですけど、うん、その一個前に大きな名前で描かれてたのが、プロデューサー、鈴木敏夫やったんですよ。
へぇー。鈴木すご。
そう。だから、ほんまに、このジブリの中でも重要な方やったんやなっていうのを、もののけ姫の作品で知るっていうのがありました。
で、その鈴木さんがドラゴンズファンってこと？
そう。
立ち返ったらね。
そう。
いや、じゃちょっとジブリ、気になんねんな。
何がすか？
今までケース、ジブリマジで通らずに生きてきてるから。
ああ、めっちゃわかる。
なんか、絵が苦手で。
おお。
で、結局なんか避けてたけど、
うん、
もういろんな人から、
うん、
絶対に見た方がいい、絶対に見た方がいいみたいなって言われるやん、よく。
うんうんうん、うん。
見てないとね。
はい。
それを聞くとなんかより見たくなくなるというか、見る気うせへん。
まあ確かにね。わかりますよ。
自発的に見たいやん、映画って。
うんうんうん。
っていうので、結局もう三十数年になってしまったけど、ちょっとだけなんか、まあ見てみようかな、みたいな気持ちではある、今。
ああ。タスもね、ちゃんと見たことあるのは、千と千尋ぐらいなんですよ。
ああ、確かに。ケースもかな。
うん。で、まあ、映画館のスタッフとしてね、風立ちぬだけはね、めちゃめちゃ売りましたけどね。
死ぬほど言うた。ほんまに。じゃあ、日本で誰よりも俺らが言うたんちゃう？風立ちぬって。
目の前のなんか予告スクリーンで、飛行機雲っていう、あそこのミュージックをめっちゃ聞いた。
いや、確かに。松任谷さんのやつね。
そうそうそう。
いや、あれも死ぬほど聞いてるから。え、ちょっとなんか、こういう、あれやね、その、ジブリじゃなくてもいいけど、ジブリでもいいけど、こうなんか、うんちくって言ったらいい？これジャンル。
雑学。
これ知りたいわ。めっちゃ。いろんなこと、
ね。興味に聞きますよね。それこそジブリに対してもそうですし。
そうそう。ちょっと見てみたくなったもん、ジブリ。
うん。
だから、渦巻さんに、宿題じゃないけど。なんかね、渦巻さんが知ってる好きなものに対するこう雑学みたいなとかね、あればいいんちゃうかなって思いますけどね。
確かにね、もうドラゴンズは、殿堂入りしてるから、うん、もう。
ドラゴンズはもちろんそれはそれで送る必要があってそれプラスアルファでっていう話やからね
そうそう、もうそうだったらぴょんぴょんと渦巻さんの宿題が毎週交互に読まれていくシステムになっていく
4人でしょ、ラジオも4人ラジオ
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします